今月のトピックス、4件お伝えします。1つ目は、事業者向け各種補助金をご活用ください。3種類の補助金があります。1つ目は、小規模企業等補助金デジタル化対策枠。ID は2217。対象者は、市内に事業所がある小規模企業者、中小企業者で、市税の滞納がない方です。対象経費及び補助額は、消費税及び地方消費税を除くデジタル化を推進するために行う事業にかかる費用で、対象経費の例として、会計システム導入費用、会計ソフト使用料、キャッシュレス決済機器、業務効率化ソフトなどの購入費用、生成 AI サービスの利用料、ただし、業務効率化または反則業務の高度化に資する場合に限ります。当該サービスの活用に関するセミナーまたは講義の受講が必要です。補助額は対象経費の4分の3、1事業者につき上限10万円です。申請方法は、事業完了後12月18日金曜日までに申請書をホームページで提出、あるいは必要書類を18日金曜日筆着で郵送、またはメールか直接窓口へ提出してください。受付は先着順です。二つ目は、省エネ設備投資促進補助金、ID は30852。対象者は、市内に事業所がある小規模企業者、中小企業者で、市税の滞納のない方です。対象経費は、事業所における冷暖房、LED 照明、衛生設備などの各種設備を省エネ設備へ更新または導入する費用です。補助額は対象経費の2分の1で、1事業者につき上限30万円。上限額以内であれば、複数設備の申請もできます。申請方法は、4月6日月曜日から12月18日金曜日までに、申請書をホームページで、または必要書類を18日筆着の郵送で、あるいはメールか直接窓口へ提出してください。先着順に受け付けます。3つ目は、生産性向上設備投資促進補助金、 ID は51225。対象者は、市内に事業所がある小規模企業者、中小企業者で、市税の滞納のない方です。対象経費は、自動化、省力化、業務改善など、生産性向上にかかる機械設備などを導入、または更新する費用です。補助額は、対象経費の3分の2で、1事業者につき上限200万円。上限額以内であれば、複数設備の申請もできます。申請方法は、4月30日木曜日から5月29日金曜日までに、申請書をホームページで、または必要書類を5月29日金曜日筆着で郵送、あるいはメールか直接窓口へ提出してください。先着順に受け付けます。これら補助金に関する問い合わせ先は、産業課、電話 76-8132 です。文化会館主催事業、松本明子対尾張旭市ふるさと大使、青木さやか、セキララお金トーク、就活・諸活トークショー in 尾張旭。就活は人生の最後に向けての生前整理、諸活は貯金の貯、ポイントや現金を効率的に貯める活動のこと。節約家の松本明子とお金が貯められない青木さやか、正反対の2人が生活を写真で紹介しながら、節約術、楽しみ方、今後の人生におけるお金の貯め方について話す楽しいトークショー、その他にもプレゼントが当たるじゃんけん大会やサイン本の販売も行います。開催は6月7日日曜日14時30分から文化会館ホールです。費用は全席指定で2000円。申し込みは4月11日土曜日から文化会館窓口へ直接か、 チケットピアで購入してください。Pコードは660322です。詳しくは、紙面にある二次元コードから文化会館ホームページでご確認ください。問い合わせ先は、文化会館、電話 54-8500 です。三つ目は、高齢者外出支援事業、タクシー・バス利用券助成がリニューアルしました。ID は1648。利用者からの声を反映し、利用券の配布対象や助成内容を見直すとともに、高齢者の方がより楽しく外出するために情報誌を発行します。市営バス・タクシーの利用助成は、これまでは対象者が市内在住で80歳以上の方でしたが、見直し後は市内在住で80歳以上の運転免許証をお持ちでない方、または返納された方となります。助成内容は、これまでは市営バス朝便号利用券60枚、あるいはタクシー利用券24枚、または市営バス朝ピーゴ利用券30枚及びタクシー利用券12枚、この3種類の中からの選択でした。これは市営バス朝ピーゴの利用券は普通運賃相当の100円、タクシー利用券は基本料金相当の500円以内というものでした。これが見直し後は、市営バス朝ピーゴとタクシーの共通利用券となり、100円券を80枚、配布となります。ただし、タクシー乗車の場合は、利用券の使用上限は1人につき1000円です。同乗者と合算しての支払いが可能となります。情報誌、特典証の発行は、市内在住で80歳以上の方に、市内外の協力事業者、約14事業者でお得なサービスが受けられる情報誌と、特典証を発行します。これはサービス利用時に提示が必要で、申請は必要ありません。詳細は3月下旬に送付した通知をご確認ください。紙面にはオレンジ色に、尾張旭市高齢者外出支援事業特典証と書かれたカード型の特典証イメージ画像が載っています。問い合わせ先は、長寿課、電話 76-8143 です。4つ目は、輪島市派遣職員レポート、ボリューム6。ID は36386です。令和7年10月1日から被災地支援のため、本市職員を再び石川県輪島市役所に派遣し、公費解体業務に従事しています。公費解体業務とは、被災家屋などについて、二次災害の防止と、被災者の負担軽減を図り、生活再建支援につなげるため、輪島市が所有者に代わって解体・撤去などを実施するものです。派遣職員から現地の様子などをお知らせします。能登半島地震から2年が経過する令和7年12月末に、能登半島地震と奥能登豪雨による公費解体が終了しました。一部土砂崩れなどで解体できない家屋や旅館などの大型施設は別管理物件として処理されていく予定です。現在は住宅整備事業に重点が置かれ、市町が国の助成を受けて能登に住み続けたい人たちのために復興・公営住宅の整備計画を進めています。公費解体が進むにつれて、建物がなくなり、閑散とした景色に変わってしまいましたが、観光地の柱として、輪島朝市の復興計画が進められています。火災で朝市のエリアは焼失し、豪雨で畑が被害に遭った農家の方もいます。厳しい状況の中でも、諦めずに新しい朝市を形にするために頑張っています。震災から2年が経った今でも、全国から多くの派遣職員が集まっています。能登出身者として共に復興業務に携われたことはとても嬉しく、お力添えいただいた方々に感謝しています。ありがとうございました。いつか多くの皆さんが温かい能登の方々と交流し、自然豊かな景色を見に来てくれる日が訪れることを願っています。紙面には、 地震と豪雨による二重被災から少しずつ修復され、以前の景観を取り戻しつつある白米千枚田と、建物被害は少なかったものの、地盤隆起から漁港機能を失いながらも復旧しつつある雨乳漁港のそれぞれ明るい日差しの中で写された写真2枚と、派遣職員の成瀬さんの写真が掲載されています。派遣職員レポート、問い合わせ先は、広報戦略課、電話 76-8106 です。以上、今月のトピックスでした。